今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の2章1節から8節です。マタイによる福音書の2章1節から8節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。言って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今日も御言葉であられるあなたが私たちを先導して導いてくださるように、暗闇の時代の中において、いかに闇がはびこっていても、それでもあなたは礼拝者を取り分け、また人を騙す暴君をも切り分けて、礼拝者には素晴らしい恵みを、またあなたを表向き敬うと言っておきながら、実は殺そうと願っている者はその恵みには預かることはできません。私たちはただあなたの恵みに預かりたいがゆえに、この朝この早朝御前に進み出ております。どうかこの一人一人にあなたが豊かな恵みを今日も施してくださいますように、また語るしもべの唇を清めてくださいますように、預かる一人一人の耳を清め、天から滴り落ちるこの恵みの命の御言葉を今日も豊かにいただかせてください。今イエスキリストの父を我らすべての思い心体に塗ります。どうか清めふさわしく整えてください。すべてをあなたの御手にお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様がお生まれになった時の話ですけども、イエス様のお生まれ、ユダヤ人の王のお生まれ ではあるんですけども、しかしユダヤにおいてはそのユダヤ人の王のお生まれを誰一人知る者はいませんでした。ただ知っていた人というのはこの東方の博士たちです。で、東方の博士たちはエルサレムにやってきました。東方、どれほど遠い国かは分かりません、けれども、とにかく彼らは、ね、わざわざ遠くから、それも、ね、贈り物を携えて持って、ね、礼拝をするために遠くから来たんです。このユダヤ人の王としてお生まれになった方を、ね、それを、ね、目がけて来たんです。で、何を頼りにしてきたか、ね、彼らは星を頼りにしてきました。東方の博士たちと書いてあるんですけども、しかし下の脚注、ね、直訳、ギリシア語ではマゴスと書いてあります。博士たちと書いてあるんですけども、しかしギリシア語はマゴス、これは要するに、ね、魔術師とか占星術師のことを意味しております。 ですから新教大学では、東方の先生術師たちが、そういうふうに書いてあります。魔術を行う者や先生術を行う者、これ神のためからほど遠い、かけ離れたものであるはずです。立法では、魔術を行う者や、また星占いをする者、それについてはもう神のためから、そのようなものが見つかったらもう、除外しなさい、抹殺してしまいなさいとすら書いてあります。違法の、この魔術を行う者たち、神のためからかけ離れているようなものが、遥か遠くからこのユダヤ人の王のお生まれを、その印を見て、わざわざ、しかも手ぶらで来るんじゃないです、高価な贈り物、黄金乳香もつ薬を持って遠く旅してわざわざ来るんです。しかし肝心のユダヤ人たちは、誰一人としてこのユダヤ人の王のお生まれを知らない。とても不思議なことが起こっております。イエス様のお生まれを、肝心のユダヤ人、本来イエス様はユダヤ人の王ですけれども、その肝心のユダヤ人たちはそれを知らないで、異邦人たちが真っ先に礼拝するために集ってきている。これまさにですね、今の時代を、後の時代を表しているようです。で、本当に今の時代、ユダヤ人たち、イエス・キリストを信じているユダヤ人確かにおります、けれども彼らは少数派です。大部分のユダヤ人たちはイエス・キリストがメシアであるということをそれを認めないんですね。それで相変わらずイエス・キリストとは別の、メシアの訪れを彼らは待ち望んでおります。それでいて異邦人たちはみんなこのイエス様がこのユダヤ人の王として受け入れて救い主として次々と、救いに入っております。何か逆転現象が起こっておりますけれども、全てイエス・キリストを主と信じて、彼を拝む者には主はですね、あらゆる印不思議奇跡をもってその礼拝者たちを守って導いてくださるんです、この異邦の博士たち、彼らは確かに、立法からはかけ離れているような者たちだったかもしれませんけれども、彼らはイエス様を礼拝するために遠く旅して、しかも手ぶらではなく捧げる心を、実際に捧げ物を持って、礼拝しに来るという行動を起こしました。本当に、遠くから礼拝しに来ました。遠くから礼拝しに来る人と、近くにおりながら礼拝する心を持っていない人、どちらに対して神様は、不思議な印を示されるかというと、やはり遠くからでも、礼拝を捧げる心を持ってきた人ですね。この博士たちに引き換えユダヤ人の人々、この二つを対象するに、主がもう宇宙規模の星を動かしてのほどの印を与えてくださったのはこの博士たちであって、それに引き換えユダヤ人たちは誰一人その不思議、その喜びを体験した者はおりませんでした。当時この時博士たちがエルサレムにやってきた時、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました、拝みに来たんですけども、でこのユダヤ人の王がお生まれになったという印を聞いてのこのユダヤ人たちのリアクションは、これまたとてつもなく不思議なものでした。博士たちは王宮に来ました。ユダヤ人の王がお生まれになったというからには、きっとこの王宮の、最もユダヤの中で高貴な人々たちの中にいるかもしれない、そのように当然のように思ったわけですね。でそれで博士たちは王宮を訪れました、まさか、地方の馬小屋にいるとは思ってもいません、神様の思いとして、どうであったのか、人の思いと神様の思いは違います。もし、人が、神様だ、の思いを図るとするならば、自分の、子供、自分の王を、生まれさせる、となると、やはり最も高いところ、最も高貴なところに、そこに、生まれさせたいと、人は思うかもしれません、自分が神様だったらそうするよって思うかもしれないけれども、人の思いと神様の思いは違うんですね。自分が神様だったらああするよこうするよって、そうした思いは神様には通じないんです。 この王宮という、ね、ユダヤ人の最も高いところにはあいにく神様が使わす王はおりませんでした。むしろその、ね、王宮の人たち、このユダヤ人の王がお生まれになったという言葉を聞いて生じた者は恐れでした。三節ではそれを聞いてヘロデは恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった、ね、待ち望んでいたはずです。もう、ね、予言が途絶えてから400年、ね、最後のマラキの予言が途絶えてから400年、ずっと神様の言葉がない時代、そして本当にメシアを待ち望むその心がはるかに、ね、強くなっていたはずのその時に、ようやくユダヤ人の王がお生まれになった、メシアが、ね、救い主がお生まれになった、もう聞いて喜んで、もう国中こぞってそのメシアを探しに礼拝しに行くはずのところが、けれども、ね、この王宮に起こったことは恐れと惑いでした。本当に不思議なんですけども、しかし本当に今この時も表しているかもしれません。いや、いつの時代も、ね、このことを表しているかもしれません。で、本来礼拝するべき人々、本来もう真っ先にイエス様を礼拝するして、ね、恐れ敬って贈り物を携えて行くべき立場にある人々が、実は、ね、このように、ね、ある日突然イエス様が来られたということを聞いて恐れ惑って、もうあたふたする、ね、これ実はイエス様はもうですね、あらかじめそのことを予告しております。黙祷の時にお読みしましたのは、ね、マタイの25章で、ね、10人の花嫁の例えですね。もうまさしくですね、いざ花婿という主人公、全宇宙の主人公が、ね、自分の主人となるべきお方が、ね、来るというその準備を整えをしている段階において、もう全くその実はね、表向き整えはしてはいても、しかし心が全く整えられていない、ね、そういう状況が確かにね、いつの時代でも起こりうるんです。マタイ25章の、ね、一節からのところ、ここには天の御国の例えがあります。マタイ25章の一節から、そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。アメン。この賢い乙女たちは、自分の灯火、ね、花婿をお迎えするときに、ね、灯火を灯すんですけども、それに油を灯す、灯火を灯すためには油という燃料が必要です。でそれで賢い娘たちは、ね、さらに油の、ね、用意もしておきました。けれども愚かな乙女たちは油の用意をしておりませんでした。ね、ここに志の違いがあります。ね、愚かな乙女たちは油の用意をしていなかったんです。要するに、ね、花婿は、ね、この自分が持っているこの油が燃え尽きるまでに来るだよう、ね、そういうふうに高をくくっていたんですね。主人の側の都合ではなく自分の側の都合です。で主人、皆さんの主人はどうなったでしょうか。イエス様です。でイエス様の側の都合を考えるべきであって、ね、自分の都合を考えるべきではないんです。 ですから聖書に書いてあること、こちらがイエス様の側の都合けれども、ね、自分の思い込み、自分のやりたいこと、ね、こちらの方が、ね、人は持っているものですけども、一体どちらを優先させるべきか、ね、賢い乙女になりたいでしょうか。アメン。であるならば自分の都合、自分のやりたいこと、自分の時ではなく、イエス様の都合、イエス様の時、ね、こちらの方をこそ私たちも取るべきです。そうすることによって私たちも賢い花嫁のようになることができます。賢い花嫁、ね、彼女たちは自分の灯火の他には、ね、他にも油を、燃料の用意もしておきました。けれども愚かな乙女たちは、ね、灯火は持っておりました。しかし油は用意しておりませんでした。僕 記録の方で、ね、灯火、燭台は、ね、教会を表しております、ね、教会に集うことは、ね、みんな同じであっても、しかし一人一人の教会に集う一人一人の志は違います、ね、ある、ね、人たちは、ね、教会には来ても、ね、聖霊様も油を用意していない、ね、ということもあるかもしれませんけれども、ね、ある人は教会に来るとともに、もう聖霊様の油を持って、ね、また本当に灯火、御言葉という灯火、足の光を輝かせるために、ね、そのために必要な、ね、志を、ね、燃料を蓄えている、ね、そういう人もおります。本当に私たちは、この御言葉の灯火を灯し、また教会という燭台を明るくするために、ね、キリストの光で明るくするために、ね、今まだキリストはこの地に、ね、公な形で現れておりません。皆さんの心の内には、ね、皆さんの、ね、魂においてはイエス様と出会っておりますけれども、しかしまだ全地、ね、地球上の全ての人がイエス様を見たという、ね、そういう時代ではありません。やがてイエス様が来られますけれども、まだ、ね、それまでの整えの時ですね、言ってみればこの花嫁が花婿をお迎えする期間、ね、油を用意するべき期間、その期間が今の時です。皆様しっかりと花嫁として、賢い花嫁として整えをするべき時です。ある日突然来て、このね、ヘロデ王の宮殿のようにもう恐れ惑う、そのようなことがないようにするべきです。このようにして、ね、10人の乙女たちは、待機したんですけども、しかし、5節、花婿が来るのが遅れたので、みんなうとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちはみんな起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えていった。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのですから。アメン。ね、本当にその日その時を私たちは知りません。居眠りをしていて、また、ね、居眠りするのみならず油の用意すらもそれを怠っている、ね、油の用意をしなさい、ね、油の用意をしなさい、そういうふうに今、ね、この天聖においては、ね、その、ね、互いに教え合い、戒め合うことが、ね、進め合うことが、ね、本当に活発に行われている。本当に感謝なことです。そして本当にイエス様がいつ来ても、ね、大丈夫なようにしっかりと、ね、灯火を灯し続けて、ね、皆さん御言葉を口ずさむこと、また、ね、手ピリにすることのみならず、本当に礼拝を捧げる時において、もう、ね、ある、生徒はもう礼拝をもう逃すまいと、もう、もうこのしもべの、ね、メッセージをもう口ずさんでいるというところも、ね、ありますね。本当に素晴らしいことです。しっかりと志を確かなものにしておくべきです。メシアなるイエス様、ご主人様、ね、皆さんのご主人様はイエス様ですね。そのイエス様がいつ来られても大丈夫なように、自分の時、自分の思い、自分のやりたいことは下ろして、ね、この御言葉、ね、イエス様の時に備えて、この賢い5人の花嫁のようにいつも整えておくべきです。彼女たちは婚礼の席に、ね、花婿に、ね、迎えられて入っていくことができましたけれども、戸が閉じられました、ね、閉じられてからではもう遅いんです、ね、いくら、ね、ほら私もう油を用意して買ってきました、ね、そういうふうに扉を叩いても ご主人様、確かなところ私はあなた方を知りませんって僧に言われてしまいます。このイエス様の訪れ、イエス様が来られるその時、確かにこれから後起こります。そしてかの2000年前のユダヤにおいてイエス様が来られた時、地上に赤ちゃんとして来られた時、それを悟った人たちは少なかったです。違法の博士たちだけでした。そしてこのメシアがユダヤ人の王がお生まれになったという告げ知らせがこの王宮中に知らたった時、彼らは恐れ惑いました、喜びの心じゃなかったんですね。やっと来られた、ついに待ちに待ったお方、私も、その礼拝するものを持って礼拝しに行こうという志ではなく、むしろ誰一人このヘロデ王の宮殿の人たちは礼拝しに行く者はおりませんでした。ただ博士たちに、行って、調べてきなさい、調べて来たならば分かったら私も行って拝むからとヘロデ王は言いました。彼に拝む気はあったんでしょうか。いいえ、なかったんです。殺す気があったんです。だから密かに博士たちを呼び寄せて、でそれで密かに調べさせたんです。神様はそんなヘロデ王の心を、当然見透かしておられました、だって星をも動かされる お方、人の心をも、ご存知の方です。主は皆さん一人一人の志をご存知です。今どのように思っているのか、油を用意しておきなさい、そういうふうに言われて、お心の中で変って思った、その変と思いという、それすらももしそんなふうに思っていたらですね、その思いさえも神様はご存知です。博士たちは騙されました、博士たちは、この当然ヘロデは言って拝むものと、思ったことでしょうけれども、神様はご存知です。私たちはどのような志で今この時を、備えるべきか。当時のこのヘロデ王の宮殿においては、その志をしっかりと備えていた者は一人もおりませんでした、当時のヘロデ王の宮殿、ヘロデはそもそもユダヤ人ではなく、イドマヤ人です、エドムの子孫です。エドム、すなわち、一杯の食物で長子の権威を売ったあのエサウの子孫です、本当に尊いものを一杯の肉の食物、肉欲を満たすための食物で、その尊いものを売ってしまう、そのようなものは当然このイエス様の礼拝する心はないんですね。ヘロデ王、とても残虐な王です、自分が王の、立ち位置にいることを脅かされるならば、自分の妻であろうと、また自分の、妻との間に生まれた子供であると、政治のために殺すことを、全然厭わないようなそういうものですし、また、この後ヘロデをベツレヘム地方のその赤ちゃんを全員皆殺しにしてしまうようなそういう残虐な王、その周りにいる人たちはどういう人たちか、神様を恐れを敬う人たち、というよりもむしろ自分の保身のために、イエスマンとなってヘロデ王に、イドマヤ人のヘロデ王にヘコヘコする人たちしかいなかった、そのような、もう政治のまた人間的なそういうテレンテクダや計りごとのそういったドロドロした政治の世界の中において、そういうイエスマンを恐れを敬う人は残念ながらいなかったんですね。私たちは、宮殿のような華やかなところに、行きたがるような習性は確かにあるかもしれません。上に上り詰めてというところは、それを目指して、もう生活のために命のために、そういうところあるかもしれませんけれども、今の時代本当に私たちはそういう、もうイエス様から離れた心を持ってそういう邪悪で満ちているところで邪悪なことを、飲み食いしてということよりも、むしろこの博士たちのように、いかに身分が低くても、いかに、もう神のためから阻害されたようなものであっても、それでもイエス様あなたを下に求めるんです、イエス様あなたを礼拝したいんです、 礼拝する心を持って、またイエス様にお捧げする実際のものを持って、そしてイエス様を礼拝しに行く、このものこのような博士たちにこそ、またそのような博士の志を持つ者にこそ主は現れてくださり、ね、星を動かしてでも便宜を図ってくださるんです。その礼拝者の志を主は尊んでくださり、ね、星を動かす、もうとてつもないことです。星、宇宙にはたくさん輝いております。その、ね、地球よりもはるかに大きい、ね、太陽よりも大きいかもしれません。そのような星を動かしてでも礼拝者の志を尊重してくださるのが神様です。今この時この時代において、本当に皆さんはこの5人の賢い乙女の心を持って、また博士の心を持って礼拝する礼拝者として、本当に神様から宇宙規模の恵みと祝福をいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、この蒼天蒼潮、あなたを恐れ敬う心を持って集いし、一人一人にあなたが恵んでくださいますように、博士を本当に宇宙規模の不思議を持って導いてくださったあなたが、どうかあなたを敬う一人一人に今日も豊かな恵みで包んでくださいますように。本当にこの時代、暗闇の時代です。政治の世界においては悪い計り事がはびこって、主をあなたを恐れ敬う心がないような状況ではありますけれども、しかしあなたが現れてくださるのは、そのような人間のドロドロした世界の中ではなく、あなたを礼拝したい、遠くからでも時間をかけてでも通ってあなたに贈り物をお捧げしたいと願う、この博士のような志を持つ者に、あなたがあらゆる便宜を図ってくださる主であることを感謝いたします。どうかこの時代において、この時私たちもしっかりとあなたを待ち望む心を雑誌を持つことができますように、いつあなたが来られても良いように、あなたの時を計るために、あの5人の賢い乙女たちが油を用意していたように、私たちもいつでもあなたを迎えるための用意を簡単として整えておくものでありますように、どうか私たちのこの志をお守りくださり、そしてそのようにあなたに迎え入れられるために、その日に備える心をいつまでも固く保ち続けておくことができるように、我らをお守りください。今日あなたがこの恵みの御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたの訪れをいつも整えられたものとして感謝して、喜んで迎え入れることができる私たち一人一人でありますように、あなたの仰せられたその御言葉を通して、あなたの訪れの準備をしっかりと備えあるものとして備える私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたの訪れを喜んで受け入れる人、そしてあなたの訪れを恐れおののいて処置しようとする者、主よ、この世の中にはこのように二種類の人たちがいます。主よ、私たち一人一人をあなたが愛してくださり、十字架の身元に置いてあなたの命によって新たに生まれ変わった者として、滴り落ちるその血潮によって清められた者として、あなたの訪れを告げ知らされて、そして整えられ喜び迎え入れる者として、主よ、あなたが今日も私たち一人一人にあなたの油注ぎを豊かにしてください。そしてイエス・キリストの訪れを恐れおののくものではなく、喜び感謝して迎え入れる私たちでありますように祝福してください。私たち一人一人にも、主よ、あの夜空にピカピカと光るその光をあなたが与えてください。イエス様を信じる者として、イエスキリストにある真の光を私たちも幾ばかりか輝き照らすことができますように、私たちを祝福してください。私たちの中に おられるイエス様、そして私たちの手足を通して主よ、この地上に現れるイエス様を見て、その輝きを見て、人々はイエス・キリストを見つけることができますように、私たちの言葉や私たちの行いの一つ一つを主よ、あなたが整えてください。イエス・キリストにあって、私たち一人一人のその信仰が本当に御言葉に基づいて輝き照らされ、そしてより多くの人々がイエス様を見つけて、イエス・キリストへと立ち返ることができますように、主よ、私たち一人一人が使わされた伝道者として、家庭からまた職場から社会のあらゆるところにおいて、あなた自身を輝き照らすことができますように祝福してください。巷は今クリスマス一色たになりつつあります。主よ、ただ表だったそのクリスマス、人としてお祝い合うそのクリスマスだけではなく、イエス・キリストを輝き照らし合うクリスマスとなりますように、世界中のクリスマスをあなたが祝福してください。主が今日もその輝きを見つけなさいと、このマゴスたちを通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。異邦人でありながら、彼らは主よ、空を見上げていたものであったから、イエス様のその不思議な生まれを告げ知らす、その輝きを見つけることができました。主を信じていながら、イスラエルの人々は主を輝き照らすあなたの星を見つけることはできませんでした。だから主よ、不信仰なものの中においても輝きを探す者には、主はあなたが現れてくださる方であり、たとえ信仰があるとしても、主よ、そのあなたの輝きを見つけようとしない、それを仰ぎ見ない人には現れない主であることを、この御言葉を通してあなたははっきりと示されていることを、主よ、私たちにあなたが教えてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストのその輝きをいつも見つけようと、その真理の御言葉を見つけようといつも心がける私たちでありますように、そしてこのマゴスたちよりもっともっとイエス・キリストの輝きを見つけて、その輝き照らされた栄光に預かり、そしてさらにまだその輝きを私たちというこの信仰を通して世に反射して輝き照らすことができる一人一人でありますように祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。